皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？最近朝5時に起きてます。あ、嘘だ。朝5時に起きるようにしてます。だって起きれない時もあるんだもん。なんでかっていうと、朝5時半のヨガクラスに通うためです。3週目が終わろうとしてます。なんでヨガって感じですよね。これね、実は9月来日の準備なんです。2012年に日本セミナーを始めて以来、毎回来日の前に体力作りをしています。せっかく体力作りをするんだから、いろいろなエクササイズを試してみて、自分を実験台に使おうということで、いろいろ本当に試してるんですよ。こうやって今までやってきたのはランニングやウェイトトレーニング、ポールダンシングやもちろんバレエレッスン。前回春の来日は殺人的スケジュールをこなすって分かってたので、エクササイズではなくてアクティブに自分を休めるということをしてみました。押してダメなら引いてみろみたいな。おかげさまで日本アレルギーは最小限で、無事に北は北海道、南は名古屋のスケジュールをこなして戻ってきました。今回はそのためヨガをしているわけ。さて、話をポッドキャストに戻していきましょう。7月最後のポッドキャストは最近のテーマである進路ということで、ダンサーをサポートしたい人への5つのアドバイスという記事をピックアップしました。これね、ダンサーをサポートするという面では、バレエ教師もそしてご両親も考えてほしいポイントです。では本文です。ダンサーをサポートしたい人への5つのアドバイス。ダンサーのサポートになるような活動をしていきたい人にアドバイスはありますかという質問を2016年のオフ会で聞かれました。時間も押していたので、その時には2つだけ答えましたが、今日は5つアドバイスを書きますね。すべてが当てはまるかは別として、考えるきっかけになったら嬉しいです。その1、職業としてのダンサーを応援してください。この点はオフ会でお話ししましたね。ダンサーをサポートしたいなと考えている人は、まず最初にダンサーをサポートしてください。つまり職業として成り立つようにサポートするということです。チケットを買って舞台を見るということ、これを全くせずにダンサーをサポートしたいと考えている人が多いのにはびっくり。これはダンサーからお金を稼ぎたいだけの間違いじゃないでしょうか。もちろんそうやって思ってる人は少ないとは思いますけどね。小さなバレエスタジオは無料で発表会をしていることもあります。これってスタジオ側にしては大きな出費なんです。そしてこれに向かってダンサーたちは一生懸命練習しているの。彼らの最終ゴールである舞台を見ることで、治療やトレーニングでどこに向かえばいいのかも分かるはずです。もちろん職業としてダンサーが成り立たない場合、治療やトレーニングに回すお金もありません。ボランティアではなく職業としてのダンサーをサポートしたいのであれば、職業としてダンサーをサポートするということも行わなければいけないはずですよね。ちなみにこの部分、ダンサー自身も無視してます。自分のなりたい職業を実際に舞台で見ることができるというのに、 YouTube でいいやって感じ。将来自分が舞台に立ってからガラガラの客席を見て反省してほしいものです。踊る人という供給と見る人、需要のバランスが整って初めて仕事として成り立つのですよ。ビジネス初級です。アドバイスその2、レッスンを見てください。レッスン上で怪我は起こります。舞台で足をひねるとか打球するとかということは稀です。よってレッスンを見ることによって危険因子を発見することができます。もちろん彼らの言葉や生活を理解する必要があるわけですから、これをスキップしちゃいけませんね。仕事が欲しくてコネクションを作るという考えではなく、レッスンを受けているという立場で参加してあげてください。そのようなコネクションを作れるように、 DLS ではオフ会のようなイベントを行ってます。同じようなことに興味がある人が集まるオフ会で出会った先生にアポを取り、レッスンを見学しに行く。それだけでダンサーたちから信用されますよ。だって歩み寄ってるということが本当にわかるから。クライアントの話を聞いてますという人も多いのですが、クライアントの声だけ聞いているのはちょっと危険です。もしダンサーが先生に言われていることを 100% 理解していたら、注意されないし怪我なんてしないはずなんです。それができてないから皆さんの元に来るんでしょう。私も生徒の言っていることとクラスでの先生の注意が一致しないことをよく見ています。意図的に先生の悪口を言う人もいるし、本当に先生の注意が理解できない人もいます。レッスンを見学するとそのようなことが見えてきますよ。お母さんの言葉というのも危険です。彼女たちはレッスンを受けていません。先生が言ったことを生徒がお母さんに話して、それが私たちの元へ来る。伝言ゲームが難しいのは分かってますでしょ。どの情報が正しいのかを見分けるためにも、バレエレッスンへの理解を増やすことが必要です。アドバイスその3、ダンサーは学生だと理解してください。教師のためのバレエ解剖学講座や治療科トレーナーのためのセミナーを行うと絶対に来る質問が、平日は参加できませんので休日のセミナーを検討してくださいというもの。ダンサーを目指そうが目指さなかろうが、義務教育は義務教育、 そして私はダンサーに勉強してほしいと思ってます。だってどこでその知識が役に立つかわからないから。勉強しないでバレエに没頭したいという人は多いんだけれども、学校での知識もバレエに素晴らしく役に立ちます。さまざまなスポーツをこなす運動能力やチーム力っていうのは小さなバレエ団で必要です。日本史、世界史は海外で生活するために必要だし、英語はもちろん、あげればキリがないですよね。なので彼らとお仕事をしたいと思うと、このような時間帯を探さなければいけなくなります。夏休みなんてコンクールや発表会がいっぱい詰まってるんですもの。お盆休み返上で働く治療科トレーナーのもとへダンサーがつなぐのも理解できます。アドバイスその4、ダンサーに頼られるのがゴールではありません。私個人の考えかもしれませんが、私の最終ゴールは仕事がなくなることです。これもオフ会でお話ししました。ダンサーが困ってるから私のもとに治療やリハビリに来るんですよね。だから最終ゴールはレッスンの内容がすごく良くなって、効率的にダンサーがトレーニングできるため、そして怪我をしない体作りができているため、私の仕事がなくなることです。まあそれは現実的ではないかもしれませんが、ダンサーがオーディションやツアー、そして海外留学でも自分を保てるような知識を与えるのが私の仕事だと思っています。なので1年生にはいろいろなエクササイズを教えること、2年生にはそれらのエクササイズを自分で組み合わせるようなことをバレエ学校のクラスのゴールにしています。心の調子が悪いなと思ったら自分でリリースしてトレーニングができたりしてほしいんです。誰かに頼るんじゃなくってね。アドバイスその5、まずは一つの分野を達成させましょう。今でこそダンサーの治療もトレーニングもセミナー講師も英語、日本語で行ってますが、私最初はダンサーでした。15年くらいバレエの世界にどっぷり使ってました。そしてその後治療の道に行きました。これを5年くらい行って、治療にある程度自信ができた後にピラティスを勉強し、バレエ団の研修についてバレエ専用のリハビリを勉強しました。それが終わった後でやっとセミナーを今始めてるわけです。だからまず一つ自分で分野を絞って勉強してみてください。確かにね、トレーニングもレッスン指導も治療も全てダンサーに必要なことなんですが、一つずつレベルをクリアすることで自分の興味のある分野ややりたくない仕事、そしてリミットなどが見えてくると思います。もしかしたら最初のステップは大人バレエのクラスを毎週受けてみてダンサーの気持ちを知ることかもしれません。舞台をたくさん見てレッスンを見学することかもしれません。そこで舞台を見るのがつまらなかったり、ダンサーの気持ちが薄れたら、ダンサーのための治療やトレーニングを始める前に分かったってことだから素敵じゃないですか。バレリーナになりたいと夢見るダンサーたちが実際にタフなバレエ学校生活を送って初めて、これは私の道じゃないんだって気づくことがたくさんあります。それは悲しいことじゃなくて自分を理解したという大きなステップです。これって自分の職業にも必要だと思います。小学生の時に職業体験とかしましたでしょ。そんな感じ。ダンサーのサポートをする仕事って治療科トレーナーだけじゃないんですよ。バレエ教師のほとんどは個人営業主です。その人たちに分かりやすくビジネス運営を指導するのもダンサーのサポートだし、衣装作りやコスチューム作り、舞台化粧のアドバイスだってサポート、老人ホームでバレエを使ってのエクササイズや生きがいを持ってもらうなんていうのも、障害者にバレエを教えて表現の幅を広げるなんていうのももちろんダンサーのサポートなんです。だからどのエリアに進みたいのかじっくり考えてみてください。最後に、ダンサーと仕事をするというのはグラマラスな仕事ではありません。毎日のごとくトーシューズ脱ぎたての臭い足と向き合い、10代特有のムードに付き合い、そんでもってせっかく怪我が治ってきたのにディレクターに言われた振り付けでひどくなるなんてことがいっぱいです。18歳ぐらいでプロになる子たちは世間知らずですし、バレエママほど怖い人種はいません。ストレッチするなって言っても何度も目撃するし、レッスン休むなって言っても休んじゃうし、だけどやりがいのある仕事です。プロになっていく子を見るのも、憧れの学校に入学した子を見るのももちろんですが、冬季バレエ講習会の発表会でお母様から2日目は泣いて帰ってきたんですけどね、スイッチが入ってもっと続けたいって言い出しましたなんていうのは本当に嬉しいこと。バレエをやめて晴れ晴れしい顔で次のステップに進んでいく姿も嬉しいです。やれることをやった、自分で出した結論という姿、意識改革、それがこの仕事をやっていて私が一番好きなところです。いかがでしたか。今までポッドキャスト3つを使ってダンサーの真のを見てみました。プロになるのがすごく難しい世界ですが、ダンサーをサポートするという仕事はたくさんいろいろなところにあります。いつどこで可能性が落ちているか、興味があることがあるかわからないので、毎日視野を広げて生活できるといいですね。そして夏休みはすごくいいチャンスになりますよ。ということで今週のポッドキャストはここまでです。9月セミナーにはまだ空きがあるクラスがありますよ。 例えば今回お話ししている治療家やトレーナーの方のセミナーはまだ空きがあります。また表現力セミナーのグループ1にいくつか空きがあります。これね、キャンセルが出ちゃったんです。学校側のスケジュールでどうしても休めないっていうことが分かっちゃった子が何人かいるので、表現力を磨くということももしかしたら次の道に進むステップ、次のステップに進む鍵が落ちてるかもしれませんよ。バレエダンサーではなくても舞台に立つという仕事はたくさんあるわけですから、ぜひ遊びに来てくださいね。ではまた来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。